ためらっていてはいけません。時を捉え、大胆に信仰の足を踏み出していきなさい。今まで開かなかった扉が開き、今まで動かなかったものが動き、そして具体的な祝福と勝利が現れてくると主は言います。私の時が満ちたことを覚えなさい。ためらっていてはいけません。恐れてはいけません。強く惜しくありなさい。私があなたを導き、あなたを使わせていくと主は言います。あなたは何とかしようとしても何ともならなかったことがありました。しかし今時が来て、私が使わす時、あなたは神の手が動く時、こんなにも簡単に扉が開き、ことが動くのを見て驚くだろう。私が導く時、私はことをなすと主は抑えます。あなたは死になさい。ことをなすのは私であり、ことを全うするのも私であると主は言います。あなたは私の言葉に単純に従う時、その真実を見て驚くようになると主は仰せられます。
この御言葉の奥義が開かれ、この新しい展開が始まると主は言われます。心を柔軟に柔らかくし、この私の御声に従っていきなさいと主は言われます。
私はあなたを教会の中で力強く持ち、教会と共に進めていこう。実がついてくる。救いの実が豊かにつき、また主の技が始まってくる。癒しや奇跡を伴う働きが具体的に現れてくると主は言われます。今までもいくつもの証がありましたが、これからは具体的に実を結ぶ救いの実に流れていく、その技を見ていくだろうと主は仰せます。安心しなさい。私があなたを使わし、あなたと共に私が働くと主は仰せられます。 God is working on my good。God is working for my good, oh my good, oh my good. God is working for my good, yes He is. God is working for my good, oh my good, oh my good. God is working for my good, yes He is. Hallelujah.愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝をします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。救われたお一人一人を心からありがとうございます。インターネットを礼拝されている人々を感謝いたします。イエス様、今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通し豊かに語ってくださり、教会に満ちているキリストご自身が直接一人一人に触れ、あなたの御業をご注意なさってください。語る者聞く者も減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かし、信仰を育み、あなたが用意されている勝利を、身を、祝福をあふれるほどに見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。御言葉を通して主は語り、上からの知恵と知識を礼を盾を持ってご自由に語って働いてください。主に期待いたします。へりくだります。感謝します。ありがとうございます。イエス様、あなたをお会いします。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。南みのどめ君の証なんですけど、今日のメッセージ後で証で使いますので、短く話してます。お願いします。
思わず笑顔になってしまうお話をお聞きの皆様、こんにちは。今日は寒い師走に心温まる話をしたいと思います。先日僕は佐賀の鹿島というところに行きました。鹿島にはおじいちゃんの妹さん家族が住んでいます。僕が鹿島に来たのは6年前、3歳になったばかりでした。その頃はひいおじいちゃんも生きていて、ひいおじいちゃんは僕が男の子だととても喜んでいたそうです。ひいおじいちゃんは亡くなる前、イエス・キリストを自分の救い主として信じて天国に帰りました。だから今度はおじいちゃんの妹さん家族にも信じて天国に行ってほしいと、みんなで毎日お祈りしていました。今回鹿島に行き、おばあさんたちはイエス・キリストを自分の救い主として信じるお祈りをしてくださいました。帰り、とっても大きな虹が出て、 ひいおじいちゃんもきっと天国で喜んでくださっているんだなと思いました。僕もとっても嬉しい気持ちになりました。一緒に天国に帰れる、それが一番嬉しかったです。今日は寒い師走に心温まるお話をしました。聞いてくださりありがとうございます。
あとでもうちょっと詳しく話しますけど、佐賀の南牧師の妹さんの家族が救われたって話ですね。あとでもちょっと詳しく話します。それで、それじゃあ、ですね、説教に入る前に、聖書ってこんなに面白い、2つ見てもらって説教に入ります。命のパンと、それか、あ、そうか、選ばれたものがあるか。命のパンと、あの最初命のパン、今日のやつ、その時800なんだっけ、800、そう、はい、それね、はい。
実を結び残すために選ばれた、それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり。ヨハネの福音書15章16節中盤。イエス・キリストが弟子たちを選ばれ任命したのは、選ばれた弟子たちが行って実を結び、その実が残るためでした。つまり選ばれた弟子たちは、主イエスに従って出ていくとき、必ず実を結ぶのです。主イエスが実を結ばせてくださるのです。しかも、その実は途中で腐ったり、なくなったり、枯れてしまったりすることなく、必ず豊かな実を結ばせ、残すのです。あなたも、あなた方の一人として、主イエスに選ばれ任命されています。主イエスに従って出て行って、主に実を結んでいただき、豊かな実を残していただきましょう。大きな喜びがあふれてくるでしょう。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございます。ちょっと先にこれになってます。はい、ヨハネの15章の16節の御言葉は、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選びましたってことなんですけども、その理由は今読んだところなんですけども、それは行って実を結び、あなた方が行って実を結び、その実が残るためでありって書いてあるんですね。で、私たちはそういうふうに言われると、どうなるかというと、神様が選んでくださった、それは実を結んで残すためだ、そのために選ばれたんだ、そうか、実を結ばなきゃ、残さなきゃと思って、行って何とか実を結び残そうと頑張るんですね。でもそうじゃないんですね。選んだ理由は、実を結び残すために選んだんだよってことは、神様の方が実を結び残すためにもう選ばれたので、神様の方がそのつけるべき実と残すべき実を用意しておられるんですね。我々が何とかして実をつけて残して、それを勝ち取り、奪い取るんじゃなくて、神様の方がすでに選んだときに、実を残し、結ぶために、残すために選んだんですね。わかりますかね。ちょっと大事なところなんです、これ、すごく。どうしてもね、頑張れ日本の日本人はですね、頑張って勝ち取らなきゃいけないっていうね、そういう信仰のスタイルというかね、努力の上に成り立つ信仰しか考えないんですね。頑張って勝ち取るっていう、そうじゃないですね。神様が選ばれたのは、それは身を残し結ぶために選ばれたんだ、そのためにも選んだんだから、神様の方がすでに身を残しの、その用意してるんですね。私は信じて、その言われた方が行く時に身がついて 残るんです。もっと極端に言うと、身がついて残っちゃうんですと信じてますかね。神様がつけてくださるんだって、神様が身をつけてくださるんだって信じてますかね。信じてたらね、選ばれただけで嬉しいんです。やったーってね、わかりますかね。ここなんですね。で、その喜びだから、それをね、知ってほしいですね。で、これ今日の後で話す説教と変わってくるんですけども、それをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。で、ちょっと時間の関係でも説教に入っていきたいと思います。それで今日のところはですね、2つ言いましたけど、時がありましたけど、今日は時っていうことを話すように神様が言われたんですね。だからまあ、伝道者の書に時のことが書いてあって、あれでもよかったんですが、来た言葉は、この黙示録の、もはや問いが伸ばされることはないっていうまず言葉です。これは本来、第6のラッパーが鳴った後に与えられた言葉なんで、まあ、終わりのことに関して言ってるんですけども、でも今日はそういうことじゃなくて、神様の問いが来たら、もう神様の時は伸ばされませんよっていうことなんですね。もう一つは、収穫の問いが来たからです。これは後で見ますけど、マルコを見ると、 こうね、種をまいたらこう知らない間に実を出し、そしてやがて実を結ぶってこと書いてあって、ね、実を熟したら刈り取るのは収穫の時が来たからだってことなんですね。で今神様が言ってるのはですね、時が来て収穫の時が来てもうもはや伸ばされませんよって、ね、もう 今が収穫の時なんですよってことを言ってるんですね。で今年の御言葉は新明記1章の40節で、向きを変えて、まあ、途中はまあちょっとね置いといて旅立てってことなんですね。あそこの本来の意味は荒野に向かっていきなさいだけども、今神様言ってるのは荒野から40年を終えて約束の地カナンの占領に旅立てってことなんですね。それ大事なことなんですね。イスラエルの民はね荒野で40年過ごすんです。その後にカナンの収穫に入るんですけど、荒野の40年間ですね、いっぱい神の奇跡を見たんです。神の守りも見たんです。神の愛も体験したんです。でもなぜ出エジプトしたかというと、カナンの地に行くためだったんです。8日でよかったんだけど、でも不信仰だった結果荒野に行って40年過ごすわけですね。でそこでたくさんの奇跡や神の愛とか祝福を見るんですが、毎日マナが降って神の助けを受けるんですが、約束の地カナンに関しては1ミリとして受けないんです。荒の時というのは、荒の時にも神の助けはあり、神の愛はあり、神の奇跡はあるけれども、約束された出エジプトとした最も過去の約束されたカナンに関しては1ミリとして受けてないんです。ところが荒の40年を終えて、さあヨシアと共にカナンに行こうと言ってヨルダン川を渡ってエリコの占領が始まりますが、そこからは戦いにつく戦いなんです。だけど戦いの度ごとに神様が勝利を与えてくださって、何が起こったかと、カナンの地が与えられていくんですよね。時が変わったんですよ。繰り返しますよ。荒野の時にも神の助けはあった、荒野の時にも神の奇跡はあった、荒野の時にも神の愛は注がれていた、毎日マナは降った。だけど一番大事な約束のカナンの地は1ミリとして与えられてなかったんです。でもヨシア記になった時に約束の成就が始まったんですよね。でこれすごく重要なことで、今神様は何を言ってるかって言ったら、もう荒野の40年訓練の時は終わりましたよって、さあ約束のリバイバルという週末におけるリバイバルの働きがあって、足を踏み出しなさいって言われて、成就の時が来てるんですね。で皆さんね、時ってあるんです。で私たちはどんなに一生懸命やってもうまくいかない時、ひたすら待ち望む時、忍耐の時ってあるんですね。で時々いつまで続くのこの忍耐と思うことがあるわけですね。でも時ってあるんです。時が来て神が働くと変わるんですね。例えば私は浦上キリシタンの授業をやってるんですけども、浦上のキリシタンというのはですね、ハウガイカ262年潜伏するんですね。でも4つの予告予言があってね、これ予言なんですよ。予言でね、南蛮からねコンフェソーロって神父がやってきて、コンフェソーロ国会できるようになるって言われたんですよね。7代までは守るけど、7代経ったら守りがなくなるよ、悪い意味じゃないんです。守りがなくなるっていうのはつまりもう自分たちで隠れなくてよくなる、ちゃんと神父がやってきて助けて国会できるようになる、国会で罪の告白ね、カトリックではすごく重要なんですね。でそういったその後ね、大声でオラショができる、大きな声で祈れるようになる、そしてもう一つはね、道を歩いてると伝承ってね、異教徒がね道を避けてくれるって言われる。今の人は何ともどんどん思わないし、当時はね死の交渉得た否認ってあるんですけど、得た否認ってのはもう人間以下ですね。その得た否認だったんです、キリシタンって。でそれで浦上はずっと隠れてたんですけども、この予言があったんで、予言通り7代経った時に三番崩れてかなり組織が崩れて、その時黒船に乗ってやってきてですね、本当に約束通りね神父が来るんですよ。で 3月地震ですけど、神と復活っていうのが有名なんですけど、起こる大浦天正でね。ところがですね、キリスト教は自由にならないんです。外国人はいいけれども日本人はダメだってことで、やっぱり神父が来たからみんなねもうどんどん行くんです。しかもそれまでは仏教でやらなきゃいけないんです。必ず旦那制とかってね、これはもう絶対破れなかったんですね。だから表面仏教して葬儀をしたのに、彼らが来たから嬉しくてたまらない。これからの神たちは毎日買うようになって、でお坊さんが来たらね、一人の人がねわざと怒らせる、お坊さんを。で葬儀に来る途中で返すんです。やったーってことで自分たちで自葬、自分たちだけで葬儀してしまうんです。次の人が亡くなった時にはもう届きもしないで葬儀しちゃう。そしたら寺が怒って、庄屋に言うわけですね。庄屋がですね慌ててですね、これ破ったらえらいことになるから、次の時にはね連れてくるんです、坊さんを。 いや、いらない、帰ってくれって言ったらね、だから生涯教育化してですね、この坊さんがそんなに嫌いなら他の坊さんにするからって言ったらね、そういうことじゃないんだってね。で結局自分たちだけでやるんですよ。その結果じゃあキリシタンたちは名をかけてバーッとみんな出すんですね。面白いですよ。かってもうすでに転んでた、ね、仏教徒の人と裕福だったあまり固くない信仰人たちは出さなかったんです。それ以外の人たち全員出したんです。歴史って正直ですね。お金が豊かになることは神の祝福だから豊かになって構いません。ただお金というのは時として私の信仰を失わせます。中国の自家教会で地方にたくさん行き、もう命がけで死にた人がいたんですけど、北京や上海に来て、北京と上海今ものすごく発展してるから、でそこに来て、しかもなんか地下教会でいろんな証しをするから、海外から来た人たちがもてはやして境内を祝福したりすると信仰を失っている人たちが結構いるんです。現実に今21世紀でも20世紀から20世紀にかけて、豊かさっていうのは神がくださった祝福だから、どんどん豊かになっていいんです。どんどん豊かになってください。でもそれを自分のために使い始めると必ず信仰を失います。豊かさっていうのは与えるために与えられるんです。与えていけば与えていくほど豊かになっていくんです。これはね、忘れないでくださいね。でその時もね、豊かだった人たちはね、出さないんです。で本当にそうじゃない人たちをみんなね、出す。そして一村ソウル大って村ごと全部ね、3394人だったかな、村ごと全部ね、流されるんです。名古屋から西に、ひどかったのは津和野とかね、鹿児島ひどかったんですけども、まあ破壊されるんですね。でそこで6年間ひどい拷問を受けるんです。だから6年経った時ね、キリスト教自由になる。7年目かな、足掛け7年。なんでかかりますか。彼らは何もしてないんです。もうひたすら拷問を受けて、投資した人、餓死した人、病死した人、転んでしまった人。ところがね、ついに注意なんどうしたかというとね、不平等条約を結ばれたんですけども、岩倉具視を中心としてね、不平等条約改正のために、アメリカとヨーロッパ、アメリカとヨーロッパにね、その改正のための、ね、施設団が使わされるんですよ。ただどこに行っても最初に話題になるのはね、浦上のキリシタンたちをね、解放しろってことなんですよね。私の信じてる神を信じてる者たちはね、そんな風に扱う国は野蛮国だ、そんな国と対等な平等なんか結べるわけないだろう、今すぐ解放しろ、そうじゃなきゃ条約なんて変えれるわけいかない、もうそんな国とできるわけないだろうってこう言われるんです、どこ行っても。ところがね、日本人は堅くななんですね。内政干渉しないでくれって言うんですよね。ところがベルギーに行った時に、ベルギーのブリュッセルで馬車に乗ってね、まあ、当時は馬車に乗ってね、こう進んでいくんで、普通なら、ね、日本人が来たからってこう大歓迎されたのに、デモ行進なんですよ。ぶわーって馬車に迫ってくるんです。で人々は何て言ったかというとね、浦上のキリシタンたちを牢屋から解放しろっていうことなんですね。でベルギーの言葉、ベルギーって何語ですかね、ドイツ語かな、フランス語かな、ちょっと分かんないけど、ベルギー語ってあるのかな、まあ、とにかく何かなんですね。それで言うわけですよ。分かりっこないんですが、一つだけ分かったことがある。浦上って言葉だけあるんで、浦上って叫ぶんですよ、彼ら。浦上って。でその時みんながね、民衆が押し迫ってきたのを見てね、これはもう変えないと、これはちょっと本当にまずいなってことが分かるんです、ね、それで電報を打つんですよね。これさ、日本のいる人たちがね、何があっち行ってね、背をかぶれしてるんだって言ってね、下ろさない、近況のことで、彼らが戻ってきてからどんちゃんあったんですけども、ついにキリスト教の禁教が降りるんです。そしてキリスト教自由になるんですね。ところがね、その自由になるその時まで、彼らはまして地方の流されている人たちは、そこで任されているその、まあ、藩士じゃなくても当時は知事になってたのかな、でもとにかくその人たちはそんなこと知らないから迫害を加えてるわけですよ ね。ところが連絡が来て、その日からプタッと見るわけですね。問いが来た。そしてね、浦上の人たちは帰ってくるんですよ。そしたらね、もう荒れ果ててるんですね。荒れ果ててる。殉教、原爆が落ちた翌年にね、脱走が入るんです、浦上の地に。写真がありますよね。それを見てね、その旅から戻ってきた、旅って言うんですけど、一村ソウル大になったのを旅って言うんですけど、浦上の人たちは、その旅から帰った人たちが、旅から帰ってきた時にそっくりだと言ったんですって。それぐらい荒れ果てた。もう、瓦は飛び、持ち物は全部持ち去られ、そしてもうあばらになってたんですね。でもそこから始まるんですね。こうお茶碗とかの賭けでね、耕して、ちょっと出稼ぎに行って、お金じゃなくて、苗をもらってね、植えてね、やるんですよね。で、1年経って、やっと収穫できたときに、台風が来るんです。 天然病とかね、いろいろ流行るんです。だけどね、浦上さんじゃくじけないんですね。全然落ち込まないんです。もう260年間の潜伏と足掛け6年7年の迫害があったでしょ。こんなこと言わない、もう大声で賛美できる、街を堂々とキリシタンだって言って歩ける、そのこと自体が嬉しくたまらないんですよね。時が変わったんですよ。だからね、時って変わるんですよ。で、今神様はこの群れに、まあ、時代とともにですけど、はっきり言ってるんですよ。今まで私はあなた方を訓練してきましたって、アラノだったでしょって。アラノだったですよ7歳来て34年、アラノって感じですよ私は真面目にすぐにリバイバル起こったと本当に信じてたんだから、間違いなく人々を救われると確信してたから、あのね、落ち込んだりですね、人を責めたり自分を責めたり、もういろんなことありましたけど、まあ、訓練に続く訓練ですよね。だけどね、アラノだったんですよ。だけどここから洗礼が始まりますよって主は言ってるんですよ。時は変わるんですよね。変わるとどうなるかというとね、始まるんです、約束の成就が。約束の成就が、あのよくロシア教大臣のこと言われるでしょ。30年、正確には28年か9年と思うんですけど、約30年経って開いたって。それまで開かなかったんですね。でも開いたんです、ある日突然ね。ヨーロッパ選挙してる時に、チェコの宣教師の、サリーさんの、パソコンにね、入ってきたメールがいきなりね、ロシア教育大臣からね、助けてほしいって。いきなりですよね。そこから開いたんですね。全くそれまで開かなかったのに、そして始まったんです。これは我々の示される最終選挙ですからね。最終選挙の扉が開かれたってことは、しかもヨーロッパに1月に行こうとして、ドイツにね、明らかに神の時が違うんです。時代が、明日は昨日と一緒ではありません。はっきり変わるんです。荒野ではないんです。もう訓練は相変わらずあるでしょう。やっぱり立て上げなきゃいけないから、不十分なとこいっぱいあるから。だけど収穫を見ながら、豊かな実を見ながら訓練を受けていく。全く違うんですよ。時代は変わったんですね。で、そのことをはっきりなさいって、時は変わったんですよって。でもう時は延ばされませんよって。もうすでにその時が来てるんですよって。しかも収穫の時なんですよってことなんですよね。でね、さっき話しました、あの、ね、南のぞみくんが、あの方は顔はお母さんに似てて体型はお父さんに似てるんですけども、南のぞみくんがですね、こうやって口を大きく開けて話してたでしょ、ね、でそのあの話はですね、実はあの私まず佐賀の南牧師も行ったんですね。そしたらエリシャ牧師がおっしゃったんですね。11月だったんですけども、23日の前に行った時にね、今度ね、あの息子が家族みんなで妹の家に行ってくれるんですって言って、で妹2人いるけどね、行ってくれるんですって。でまだね、あのエスタも強いてないって。で、あの妹たちを受け入れたんだけど、ご主人は全然かたくななんですよねって話をされたんです。で、私は南牧師たちも行けばいいじゃないですかって言ったら、いや、あの私たちちょっと導かれてないと思う、私が行くと世間話で終わってしまいそうだって言うんですよね。だから今回は行かないで祈るって言ったんですね。なるほど、それがいいだろうなと思った、その時ってね。 で23日行かれたみたいですね。で、神様に示されたんですって。祈ってたら新年始まって、その妹さんたち夫婦のところに行けって。だからね、実はね、この南牧師たちが、あのお父さんのね、エリシャ南牧師たちがそれまでね、もちろん行ってたわけ、何回も行くたびごとにイエス様のことを話してた。とってもいい人なんですって。向こうもすごく歓迎してくるんですよ。でもあんまりイエス様の話をしたから、そのご主人がこう言うんですって。あのね、来てくれて大歓迎だ、でご飯も一緒に食べよう、話すと楽しい、だけどキリストの話だけはするな来てくれるのはいいって、お話もいいって、ね、それでお食事も一緒にしようってね、大歓迎するよって、だけどもうキリストの話だけは俺にはするなって、こうそれだけはね言うんですってそういう人っていますよね。そういう状況だったで、南君はそれを知ってた。だから神様にはっきり伝道しに行きなさいって言われたんですよ。遊びに来なさい、伝道しに来なさい。これでね、どうしようかなと思ったから、毎日毎日乗ってたんですよ。あれ本当に乗ってたんですね、神様って ね。どうしたらいいんで、ちょっと一生懸命乗って行って行ったんですって。行ってみても、いざパッて伝道できないから、あっと困ったなと思って、どうしたらいいかなと思ってたら、奥さん、だからあの、妹さんね、あの お父さんの妹さん、おばさんですね、南から言えば、のぞみから言ったあのなんで おじいちゃんの妹の奥さんですね、あ妹さんですね、こう言ったの、今私ね、介護施設で働いてるのって言ったんですって。その一言は聞いた、あそうですかって。で、いや私たちね、介護施設に行ってね、コンサートするんですよって、あっちこっち行ってるんですよって、へえって言って、ね、あ声届きましたって、あそうって言って、何歌ってるのって聞かれたんですね、ご主人の方から。何歌ってるのって、いやゴスペルですって。ゴスペルどんな歌って言うから、歌ってみてって言われたんですって。 これ南君たちね、歌ってみてって言われてですね、南君はずるいのです。子供たちを前に出して子供たちに歌わせたのです。CS の大会で2連覇しましたけど、子供たち4人ね、中学3年生、小学校6年生、小学校3年生、年中かな、子供たちね、高校の4人を前に出して子供たちに歌わせたの。でね、知恵を絞ってですね、最初は神とか教会とかキリストが出てこない歌それを歌わせて何曲かで、すごく向こうがね、聞き入ってくれてね、こうお父さんが、ご主人の方がね、つまりおじさんですよ、ね、そのキリストの話するなってきた人、こう一生懸命スマホでじーっと撮ってるんです、その歌をじーっと撮ってるんですって、真剣に聞いてるんですって、感動しながら。だから何曲目かについに最後はですね、もろキリストがバーンって出てくれた、私なんです、最後はね、それもちゃんと撮ってて聞いてくれてるんですって、それも含めて最後まで。それで終わったですね、いやーよかったーって、いい歌だねーとか言ってね、そしてね、奥さんは涙ぐんだよな。で、彼は感動してて、そのおじさんは、これはね、孫に貸せないじゃんって、孫に見せるって言うんですって。ちょうど息子、子供さんが4人で、孫が6人いるんですって。で、その孫は同じぐらいなんで、ちょうど、まあ、それはそうでしょうね、ちょうど同じぐらいなんですって、その南君の子供とね。だから、ね、ぜひ孫に見せて、貸せるって言ったんですね。だから、キリストの、最後はキリストの歌を露骨に歌った歌でもそう言ったから、これ伝道できると思ったんですけど、南君はですね、伝道できると思ったけど、どう言っていいのかなって考えたら、もう気がついたら、カナンちゃんがババババババババババンって、カナンちゃん伝道しますからね、カナンちゃんって奥さんね、カナンさんがですね、もうガンガンガーンって一生懸命メス様の証しと伝道し始めた。そしたらね、ご主人がですね、その伝道し証しての一生懸命聞きながら、あ、そうってこう江戸を取るんですよ、こう話してる。面白い。じーっと取るんですって。それで話終わったら、いや、いい話だったとか言ったら、イエス様信じましょうって言ったらですね、わかった、信じるって言ったんですよ。で、南君ずるいですよね。賛美は子供にさして、伝道奥さんにさして、最後のエス様を信じる祈りの時だけ自分がやったの。それで、南君が導いてご主人エス様を信じたんですよ。これその後ね、いや、今話してくれた話もとってもよかったって言ってね、歌だけじゃなくて、この話も孫たちに聞かせないかんって言ってね、救われたおじさんが、キリストの話をするなっておじさんが、自分の孫だけじゃなくて、当然子供にも生徒から、子供や孫たちに、そのおじさんが、賛美と福音を伝えてくることになったんですよね。これってすごいですよね。ハレルヤ、ね、その帰りにみんな家族みんなの前に大きな虹が出たんですって。ああいう虹は久しぶりだったって、ものすごい立派な虹、ね、が出たんですって。いやね、一緒の時なんですよ。で、なんか詳しいこと言いませんけど、帰ってきて次の日にね、100% 神だと分かったって、なんか風言化でもしたんでしょうかね、分かりませんが、なんかあったんでしょうね。全く神様だと分かるって言ってね、本当に神の時で恵みなんだって言ってましたね。本当に時なんですよね。神様に言われたから踏み出した。どうしていいかも分からなかったのに、行ってみたら介護施設に勤めてるんですよって一頃から始まって、ゴスペルを歌って、そしたらなぜか心を受け入れて、まあ、子供だったこともあるんでしょうけど、受け入れてくれて、受け入れだけじゃなくて聞き入ってくれて、エイドまで取ってくれて、その後今度は証して伝道したら心開いて救われちゃって、それだけじゃなくて自分の子供や孫たちにも必ず見せるって言ったんですよね。変わってしまったんですね。それでね、エリシャ南牧師がメール送ってきましたよね、その証し前にね、今日行ったら救われましたとか言って、ね、喜んでメールが来ましたよね。やっぱり時なんですね。今ね、時ってあるんですよ。それだけじゃないんです。奥さんのカナさんがね、前話したと思いますけど、ちょっと回転寿司屋でバイトしたんですね。ちょっとかなりブラックだったんです。で、いろんなことがあったんだけど、神様大逆転を与えてくださった後に、近くのラーメン屋にバイトを買ったんです。で、給料も上がったし、非常にいいところだった。でも彼女はやっぱり牧師夫人ですから、金稼ぎのためにバイトに行ってんじゃないんです。福音を伝えたいんです。で、福音を伝えないことにものすごい心を痛めてたんで、ね、せっかくこんな神様よくしてくださったのに、全然証しもできないし、ね、それに教会もね、ちょっと今戦ってるから、今そんなにたくさん来てるわけじゃないから、心痛め、まあ、人が来てほしいっていうのも救われないことに痛みを感じてたんですね。そしたらですね、私が本当にダメだなと持ち込んでたら、ラーメン屋さんね、だからそこのラーメン屋さんはね、ご飯がつくんですって、必ず。ね、ほいだね、言うんですって、こうラーメンね、こうやってね、ラーメン持ってこうする、はい、飯ついてるよ、飯ついてるよって言うんですって。飯ついてると、飯ご飯も一緒に持っていけって言ってね、飯があるよ、飯があるよって言うんですって、必ず。 や本当に必ずいいんですって。その店長も他の人 もあの彼女はね作るんじゃなくて運ぶ人だからね、運ぶ人飯もあるよ飯あるよって、ね、忘れるなよって言って、飯あるよ飯あるよ飯あるよ飯あるよって分かります。でその度ごとに飯ってご飯のこと言ってんだけど、彼女はコーリング証明使命のことをその度ごとに飯があるよ飯があるよ飯あるよってこうもう毎回語られてるうちにね、そうだ私は証明があった、神の飯があるんだって嬉しくなったんですって。祈ったそうですね。神様ありがとうございます、そしたら赤いスリッパをくださいって言ったらですね、店長さんがキリスト教に興味があるんですって。でキリスト教関係の映画を見たそうなんかね、そしたらねパンを食べてたって、生産ですねパンを食べた、店長さんがね教えてほしいんだけど、なんであれパンを食べてるの、あれ何なのって言ったんですって。それはね生産式、生産式って何だって言われたんです。生産式なんだって言われたら十字架の話しないわけにいかないでしょ。 そうでしょ。いやそれはですねで十字架の話を真正面から聞かれたもんだから、職場でね仕事してる時に伝道とかしたらややこしいことなんですけど、店長が自ら聞いてきた生産のことを、パン食べてるの何だ、生産だ、生産って何なんだ、いやそれはキリストの十字架でって、キリストの十字架の話はそういうことかって言ってね、救われてはいないんでまだね、まだきっと救われてますけど、面白いですね。職場で福音語るってそんな楽じゃないんですよ皆さん。店長トップですよその店の。しかも十字架を語るにもってこいの話でしょ。使徒行伝にね、ピリピだったかな、南に行けって南に行ったら、あの人のところに行けって言ったら、イザヤ書の53章読んでて、分かりますかって、分からないって言って、まさに十字架にぴったりのところあるじゃないですか。あれ、導かれて行ったんですよね。まさにそういう感じなんですよ。あとね、地方行った時もね、牧師の妹さん来られたんですけどね、まあ、すごい正直な人ですね、ミニストリーの時ですね、これね、言うんですよね。いやすいません、今までもとってもよかったんですよ、誤解のないように。でもね、今までね、僕、話何回も来ましたけど、今日の話が一番入りました。今日の話が一番入りましたとか言うんですよね。でね、すごい心を開いてよかったんですね。でね、ちょっとね、変わったんで、私ね、時が変わったなと思ったんです。そしたら、体力を見てました。時が変わったんですねって、本当に時が来ましたねって、それをね、あちこちで感じるんです。神の時が来てるんですね。で、皆さんね、頑張れなんて言いません。神を促したら、今まで全く開かなかったって、今まで言っても何も来なかったから、まだダメだなんて思わないでください。主が促したら、言ってきてください。そこに行ってください。あるいは、主が促したらその場に留まってください。そして、主が言われる通りにやってると、神が開きます。神が人々の心を溶かします。それを何とかこじ開けようとするからややこしいことになるんです。選ばれたら、神様が実を結びつけるって約束してるから、神がそれをなさるんです。時が来ると。で今までは待ち望みだったんです、忍耐だったんです。アロンにいる時にどんなに頑張ってもカナンの地はもらえないんです、1ミリとして。でも占領が始まったら戦いは許されるけど、神が勝利してくださってカナンの地が与えられてくるんです。約束が成就してくるんですね。これをぜひ、ね、覚えてほしいですね。神様の方が扉を開かれます。で神様のことをなさいます。でそういう時が始まってきてるんで、今日ね神様言われたんですよね、時が変わったってことを伝えなさいって。そしてこの時はもう伸ばされないって、今終焉の時が来ていて、これからどんどん実がついていくんですよって、だから頑張れじゃなくて信じなさいって、で単純に応答しなさいって、その時に神がなさるよってことなんですよね。最後にマルコの福音書とちょっとだけ見ますね。マルコの福音書のさっきのところは4章のところなんですけども、マルコの福音書の4章のところで読んでいただいたのは9節だったかな。これ26節から話があるんですね。26節から読みします。こっちでね、また言われた、神の国は人が地に種をまくようなものです。夜は寝て朝は起きると、そうこうして、まあ、そうやって普通に生活しているうちに、まいた種は芽を出して育っていくと、どのようにしてか人に分からないけど育っていくと。で地は人手によらず実をならせるもので、初めに苗、次に穂の中に実ができると。で実が熟すると人はすぐに釜を入れる、収穫の時が来たからだ。で人は寝て起きてそうやってそうこうしているうちに、蒔いた種が勝手に実をつけていくって言ってるの、これでね。そして熟した時には釜を入れる、それは収穫の時が来たからだってことなんです。で今までいろんな人が種をまき、そしていろんな季節を通りました。今ね、収穫の時が来ようとしてるの、来始めてるんですよ。私たちいい時代に来ました。50年前だったらね、本当にまだ荒野だったしきつかったでしょうね。でもいよいよ収穫の時が来てるから、これから 実をつけるわけです。我々は収穫の時が来てるんですね。それを覚えてほしい。だからあなたの人生にも荒野があったかもしれないけど、荒野で終わる人生はないんです。新約だから。イスラエルの民は不信仰の結果、ヨシアとカレブ以外はみんな滅ぼされました。亡くなりました。その子供たちがカナの地に入ったんです。旧約だから。でも新約は十字架があるんです。どうしようもない罪と不信仰の私たちは許されて、義とされて、次の世代と一緒に約束の地カナに入るんですね。約束の成就を見ていけるんですね。でその鳥が来たんだよってことをね、どうだろう、覚えてほしいと思います。神様の鳥が来始めたんです ね。一番最初に明かしました浦上のカトリックでカトリキリさんたちはね、捕まった時に自分たちで何とかしてキリスト教を自由にしようとしたわけじゃないんです。彼らはもう死を覚悟して、迫害と殉教の中で、ある方は凍死し、病死し、餓死し、転んでしまった人もいたけども、信仰を保って必ず、ね、浦上に帰れる日が来ると信じて待ってたんです。鳥が来た時に帰ったんですよ。逆転したんです。そこからね、変わったんですね。でもね、鳥が来るとね、神様の手が動くんです。そして約束の成就が始まるんです。でその鳥が来ましたよって神様言ってるんですね。だから私が語ることに単純に従いなさいって、信じて従いなさいって、その言葉を成就するのは神ご自身だから、何とかしようと思うんじゃなくて、身をつけなきゃ、ね、残さなきゃって神様に言って、いや神様つけて残してくださるんだ、どんなふうにしてくださるんだろうと期待していけないがいいんです。その時に神ご自身が手を動かしてなしてくださるってことをね、どうぞね、覚えていただきたいと思います。で主ご自身が成就してくださいます。問いが来たからです。私はその時に入ったということをね、ぜひ覚えてほしいと思いますね。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。忍耐の時があり、毎週の富の時があります。何をしてもあなたは祝福してくださいますが、約束の成就は見れない時がありますが、神の時が来る時に神ご自身が約束を成就して、まさに救いの実、癒しの奇跡の実を表されることをありがとうございます。これからそういうたくさんの実を私は見ていくことを覚えますが、どうです様、一人一人が主の促しや語りかけや導きに単純に従って、教会とともにその実を見ていくことができるように、どうぞ豊かに導いてください。ある方々は確かに鳥が来てるんですが、自分で計画を持ち、自分で何とかしようとします。それうまくいきません。私に単純に従いなさい。その時実はあなたの考えややり方とは全然違ったりして、そんなことをしても遠回りだと思うんですけど、神様おっしゃることに単純に従った時に、神ご自身がことをなされたらあなたは驚くでしょう。主権を私に完全に明け渡しなさい。あなたの考え方法ではなくて、私に明け渡しなさい。そして単純に私に従いなさい。私はあなたの願いを超えて豊かな祝福と実をつけていこうとしてあります。天の様、今あなたのところに参りますと、一人一人の願いに応えて癒しと奇跡、解放を与えてください。まず悔い改めをします。罪があると祈りかれませんので、まず悔い改めをします。主は言われました。何をしてほしいのか、具体的にあなたの願いを主におっしゃってください。体が痛んでいる方はそこに手を置いて癒しを求めましょう。心に問題を抱えている方は胸に手を置いて神様に心を癒してくださることを求めましょう。また霊的な解放、お仕事のこと、経済のこと、人間関係、どんなことでも結構です。自分じゃなかったら自分の家族や友人のことを思い浮かべて、その人が今どこにいても神様はそこに手を伸ばしてくださることを信じて祈りましょう。天のお父様、イエス・キリストの名によって恵みの台に出てまいりました。今一人一人が心から叫んで求めているこの祈りに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、御手を伸ばしてくださり、あなたの御業を表してくださり、勝利を表してください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒しされよ。ここに満ちておられるキリストご自身が触れてください。一人一人を聖霊で満たして解放してください。イエス・キリストによって満たされ、聖霊に満たされよ。なんか脳震盪って言うんですよね。なんかそこに問題があって、あるいはその後遺症、イエス様って見てる、癒しされよ。歩くのに困難を覚えている方、その方に触れてくださり、癒してください。普通に歩けるようにしてください。耳を癒してください。聞こえるようにしてください。目がですね、最近すごい霞んでしまう方、 その霞んでる原因を取り除いてすっきり見えるようにしてください。目にある霞をイエス様って目指る、消えてなくなれ。なんかあるシーンがすごく心に残っていて、それを思い出すと心がキリキリ痛む、自分を責めてしまう方ですね。そのシーンが出てきても心が痛まないように、むしろその時でその中で自分を責めないように、神様はその人の大石管、その映像を通して働いてくるサタンの力を断ち切ってください。イエス様って命ずる、この大石管を出してくる、責めたいてくる悪しき霊を、その人の施策、その思い出から出ていけ。癒されよ。シャローン、シャローン、シャローン。膝が痛んでる方ですね、主が触れてくださっています。肩がこう40肩、50肩、60肩、肩が割らない方、今主が触れてくださっています。なんかすごい自信を持ってたんだけど、ちょっと失敗して血をなくしてしまっている方ですね。私により頼みなさい。私はあえてそれを許しました。あなたは真に私により頼むためです。私により頼むとき、あなたは祝福され成功していきます。安心しなさい。私が今回失敗を許したのは、あなたが真に私により頼むためです。私により頼みなさい。その時私はあなたを祝福しよう。一晩中漁に出て釣れなかったペテロのように、でも私に従った時大漁になったように、あなたも私により頼む時、驚くべき主の技を見、奇跡を見て驚くだろう。膝が痛んでいる方、エス様そこに触れてくださり、完全に癒してください。時間はあるんだけれども、なんかすることがあんまりないって人がいるんですけど、私はあなたにしてほしいことがある。私に聞きなさい。私はあなたにしてほしいことがある。あなたを通してたくさんの人が祝福を受けます。それを用いなさい、生かしなさいと称されます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。経団に関してですね、もっと大胆に求めなさい。人にではなく私に求めなさい。丁寧に具体的に大胆に求めなさい。求めてるんですが、そこそこ適当に求めてます。人より頼んでます。人にどうしたらいいだろうと一生懸命考えてます。私に本気になって求めなさい。私に真剣に求めるときに私がそれを満たそうとしはやります。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものちも常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。癒しが起こったり、祈りに応えられた方はね、ぜひ教えてください。オンラインの方も含めてね、多くの人に証しをしてほしいと思います。